垣別院テレホン法話です。今回は樽井町長生寺杉本桐子さんがいつも一緒と題してお話しいたします。
先日今年の春に高校生の息子さんを亡くされた友人から、毎日泣いてばかりでご飯も食べられないと連絡があり、心配して訪ねてみました。すっかり痩せてしまった友人は、日焼けを迎えた時、周りの人から、これで息子さんも成仏できたんだから、あなたも早く忘れて元気になりなさい、と言われた。でも、忘れることなんてできない。成仏したって言うけど、私の優君はどこへ行っちゃったの？私を置いていかないで、と涙を流します。そんな彼女に、自分の体験を話すことにしました。私は昨年11月に姉を亡くしました。突然の病に倒れ、父から連絡を受けて病院に駆けつけた時には、もうほとんど意識はなく、ただ静かに寝息を立てるだけの姉に、私の子供たちが、おばちゃん来たよ、と手を握るとパッと目を開け、また来るね、と声をかけるとコクッとうなずき、そして再び静かに目を閉じると、その後は目を開けることがないまま翌日穏やかに息を引き取りました。その時私は自暴の保温校の真っ最中で、最後に立ち会うことができず、夜になってようやく会えました。両親や親族が泣き崩れている中で眠る姉の顔はとても綺麗で、まさに美しい仏様を見ているようでした。手を合わせると、保温校お疲れ様、来てくれてありがとう、という姉の声が聞こえた気がしました。その声を聞けた私は穏やかな気持ちになり、寂しさを感じないまま通夜告別式を過ごしました。あれからもうすぐ1年が経ちますが、不思議なことに私は一度も涙が出ません。悲しいはずなのになぜなのか。その答えは葬儀の際に私のいとこが伝えてくれた言葉にあります。手を合わせればいつでも会える。そう、私はいつも姉と一緒なのです。くだらない話で笑い、おいしいねと言いながらご飯を食べる。どんな時も一緒だから寂しくないのです。友人は、そうか、ゆうくんはどこにも行ってないんだね。いつも一緒なんだね、と笑顔を見せてくれました。さらに数日後、息子が亡くなって以来、初めて家族で外食に行った。今までは、ゆうくんが食べられないのに自分だけ食べては申し訳ないと思って、ご飯が喉を通らなかったけど、ゆうくんと一緒に食べていると思って食べたら、チャーハンがとっても美味しく感じて、一皿全部食べられたよ、と元気な声で電話をくれました。皆さんも大切な人を亡くされたことがあるかと思います。悲しい思いも辛い思いもされたことでしょう。でも、その大切な人はいつも皆さんのそばにいてくれます。寂しくなった時は、手を合わせてみませんか？私は今日も姉とたくさんおしゃべりしています。